11月7日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はウッチーと
はるかと
まりなと
ひなと
コッシーと
あゆで
お送りします。さて今年もとうとう、はい、11月に入りましたね。
はい、もう早いですね、
はい、あっという間でしたね、
はい、
今年もあと2ヶ月、
はい、
はい、短い、
はい、で11月になりましたが、
はい、
11月といえば皆さん何を想像したりしますか。
え、11月、
はい、
マリナは秋です。
秋、
あ、
そうですね。
ああ、
でもある意味僕は冬の始まりっていうふうにも思いますね。
ああ、まあ中途半端な季節って感じかな。
うん、そうだね。
うんうんうん、
とにかく寒い。
寒いね。
寒いしかないから
、うん、今日もとても寒いですね。
あとそろそろ自転車乗れなくなるな。
ああ、そうだね。そろそろ雪も積もる。まだ降ってはいないけど積もってくるかもしれない。
そうだね、
うんうん、というわけで、はい、さっきコッシーも言ってくれた通り、はい、冬の始まりということで、
はい、
今月のメッセージテーマは、はい、冬だなと感じたこと、
はい、
皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、さてというわけで今日も元気よくやっていこうと思います。
はい、
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは冬だなぁと感じたこと。まあ11月後半にもなって違いました。
11月まだ始まったばかりですね。
はい、11月が始まったということでね、冬だなぁと感じることも多くなってくると思います。
はい、
そう、あら、その聞いてくださってる方々が冬だなぁと感じたこと送ってください。
はい、お待ちしております。はい、
さあそれでは、はい、コッシーのティーチエンターテインメントのコーナー始めていきたいと思います。
はい、
どんどんパフパフ、
どんどんパフパフ。じゃまず、はい、コーナーの紹介からいきたいと思います。はい、このコーナーは僕コッシーが最近話題だったり気になったりしている芸能界で活躍する国内から海外までの俳優、女優、声優、歌手などを僕目線でゆるーく紹介していくコーナーです。
はい、
はい、今回僕が紹介するのはですね、
はい、
まあ、前回まで、まあ、男性男性と来たので、
はい、
今回は女性でいきたいなと思います。
あ、男性じゃないんですね。
男性では
コッシーにしては意外。
そうですか。はい、じゃあまあ女性もね紹介しなきゃいけないということで紹介したいと思います。
はい、
ということで今回紹介するのは石原さとみさんを、最近ちょっと僕がお気に入りなんですけど、
女優さんですね。
はい、そうです、石原さとみさんを紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、石原さとみさんといえばですね、まあ知ってる人ならばというか大抵の人は知っているであろう大人気の 女優さんですが、
はい、
まあ主な出演作品としてはですね、まあ、ドラマで言うと出演ショコラティエ、
はいはい、
ディアシスター
、
まあ、今年の11月の 新番組として現在放送中の5時から9時私に恋したお坊さんなどです。
あ、
また映画で言えば貞子 3D、 はい、出てました。で来年夏にはですね、
はい、
ゴジラの新作続編ですねの新ゴジラというものに出演します。で、ついこの間はアニメの実写化として大ヒットした進撃の巨人でですね、巨人の研究にしか頭がない調査兵団分隊長のハンジ隊長を圧巻の演技で熱演しました。
はい、
はい、とても僕も見に来たんですけどとてもすごい演技でした。
はい、なるほど。
ではちょっと詳しく説明していきたいと思います。石原さとみさんは1986年12月24日の東京都出身、現在28歳だそうです。
お、
実はですね、石原さとみさんは石原さとみという名義でドラマ ドラマの初出演となった2003年の私のグランパの以前にですね、はい、ホリプロ系列の養成所に入ってまして、うん、本名の石上邦子としてドラマや映画に出演していた過去があります。へー。石原さとみとしての名義で本格的に俳優活動をし始めたのは2002年のホリプロスカウトキャラバンピュアガール2002でグランプリ賞を取ったのがきっかけとなったそうです、うん。まあ僕の思う昔の印象とは最近ではすっかり変わってしまったように思いまして、なんかメイクとかも変わったように感じます。すごい綺麗になったなというふうに僕は感じました。
なるほど。
はい、さあここでですね、そんな可愛くてまあユーモアもあって面白い石原さんですが、ここで彼女のへーそうなんだなクイズを1問出したいなと思います。
お願いします。
いきます、
はい。
石原さとみさんですが、はい、実は今年2015年にあることで賞を受賞しました、
う
ん。果たしてそれはどんなことでしょうか。
はい、
はい、3択になってます、
はい、
いきます。1番理想の唇、
うん、
2番理想の美脚、3番理想の後ろ姿となっています。さあ聞いていきたいと思います。
全体的にものすごいマニアックですね。
そうなんですよ、ね、
しかアスカ後ろ姿、
僕も見た時にびっくりしたんですけど、
うん、足はとりあえず好きな人は多いかなと思いますが、
そうですね。それでは聞いていきたいと思います。
はい、
はい、ウッチー先輩どうでしょうか。はい、
うーん、そうだな、やっぱりまあ第一印象が唇ということなので、
ね、
はい、
一番の唇
でお願いします。
はい、では、はい、はるか先輩、
やっぱ石原さとみさんってすごくスタイルがいいイメージがあったので、はい、後ろ姿、3番の後ろ姿で、
後ろ姿で、
はい、
ではマリナどうですか。
私ドラマとかよく見てて、
はい、
めっちゃあのなんかで去っていく姿の後ろ姿が超綺麗だなって思ってたんですよ。
なるほど。
なので私のちょっと石原さんの後ろ姿が好きなので後ろ姿で、
はい、はい、ではひな、
じゃあやっぱりあのウッチー先輩と同じ感じになってしまうんですけれども、うん、
はい、
唇が特徴的なので、
うんうんうん、
一番の唇、
はい、では、はい、あゆ先輩どうでしょう。
どれだろう。
どれだろう、考えて
ね、
はい、
じゃあ、足
美脚で、2番の美脚で、
緩いね足、うん、いいよ。
はい、それではドキドキの答えいきたいと思います、
はい、
答えはですね、理想の後ろ姿です。ということで、はるか先輩とマリナ正解です。
やったね。
イエーイ。ちなみにですね、はい、この賞では堂々の第1位で受賞したそうです。
素晴らしい。
はい、さあ紹介してきました石原さんですが、
はい、
まだ知らないとかあんまり見たことないという人はですね、彼女特有の美貌やユーモアあふれる演技で CM を数々やっているので、
はい、
まあ、ぜひちょっとでもテレビを切ってつけてパッと見ていただければなと思います、うん、それで彼女の良さが十分伝わってくると思います、
はい、
ではここら辺でコッシーのティーチエンターテインメントのコーナー終了させていただきます。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。ちなみにこの番組はインターネットサイトニューズオン FM でも聞くことができます。アドレスは www.nzfm.jp、 こちらでも聞いてみてくださいね。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たい、でも生放送には参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするものです。今日のとりどりは響と
ネデと
シマムーとタカで
お送りします。いつもはですね、とりどり毎回何かしらのコーナーをやっているんですが、
はい、そうですね、
今回はですねちょっと違ったあのメディア局の活動報告とちょっと宣伝というか紹介というかしていきたいなと思います。
お願いします。
はい、 もう過ぎてしまった話ではあるんですが、うん、はい、10月の2日から4日にかけて行われていた、はい、カモカモ川ノスタルジア2015という文化イベントの公式ムック本ボケット2号というものが発売されました。でこれどういうものなのかというと、うん、はい、カモカモ川の周辺の、ことが書かれている雑誌のようなもので、
はい、
昔のなんか誰も普段私が生活している中であまり聞かないような昔の話だったりとか、うん、あとあまり知られてないような場所だったり、
うん、
綺麗な景色だったりっていうものが載っています。
は
い、
なるほどなるほど。
はい、でこの本のコンセプトとして日本一狭くて深い雑誌というものだそうです。
名前が、
はい、
名前が
で表紙はですねピンクの大きい、文字でポケットと英語で書かれていて、うん、でなんか猫が水を飲んでる写真に白の背景ですね。
そうですね。
はい、でこのボケット2号なんですけれども、はい、なんで今回紹介したかというと、
はい、
そうだね、
メディア局員がこのボケットの中で記事を書いています。
へー、すごい
ですよね。
ちなみに編集している人は、
編集、
あ、メディア局の中で編集している人って
っていうのは、それぞれ、2つ記事があるんですけれども、
はい、
まずは34ページ本願寺道路を歩いてみたという記事と、44ページのカモカモ川界隈今昔話という2つがありまして、
はい、
それぞれ、メディア局員4人が関わっています。
へー、
はい、でそれぞれどんな記事なのかっていうと、
うん、はい、
まず34ページ本願寺道路を歩いてみたっていうのは、昔の札幌の、まあ、ある中学校では中島から定山渓まで歩く競歩遠足というものがあった
らしい。中島から定山渓って、はい、長いよね。
遠いですね。
はい、でその道のりが26キロ。
長い
ということで、これは第1回のイベント、去年のイベントのカモカモ川ノスタルジア、はい、2014というイベントの中で行われたカモカモ川同窓会というものがあったんですけれども、
はい、
その中でメディア局員が取材に行って、うん、でそのカモカモ川周辺に住んでいるお年寄りの方のお話を聞いてっていうものをやったんですよね。
は
い、でその中でこの中学校の競歩遠足というものが行われていたというのを聞いて、じゃあこれ実際に歩いてみて記事にしたら面白いんじゃないかっていうのを言われて、で歩いてみたんですよ。
すごいな。
26キロですか。
はい、そうです。
ち
なみに競歩遠足っていうのが強いっていう字に歩くって書いて競歩遠足なんですよ。うん、でこれ実際歩いてみて、私も含めたメディア局員4人で歩いてきました。で、
うん、
後でそれぞれがですね、歩いた感想だとか、うん、歩きながら撮った写真とかも、はい、載せています。でなんとそのページレイアウトを考えたのが私なんです。
すごい。
はい、ありがとうございます。
実際に作ってみてどうだったこれ？
そうですね。プロのその雑誌の編集者の方ってなんか、まあプロが使うちゃんとしたソフトを使うと思うんですけど、
はいはい、
私そんな知識もないし、でもって学校のパソコン、学校の部室のメディア局の部室のパソコンに入ってあるソフトしか使えないしっていうので、
う
んうん、
そうですね、
結構困りましたね。なんか大変でした。
うんうんうん、
で結構私も素人なのでミスはあって、
うんうん、
まあここではちょっと言わないんですけど、うんうん、探したら結構すぐ分かっちゃうようなミスがあるので、読んでくれる方はそういうのもちょっと間違い探し的な感じで、
それも楽しみですね。
楽しみで、
はい、ね、読んでほしいなと思います。
うんうん、
はい、
はい、でその次の44ページ、カモカモ川界隈今昔話という記事では、
うん、
去年のイベントのカモカモ川ノスタルジア2014ですね、さっきも出てきたやつの、
うん、
カモカモ川同窓会というものの中で、うん、
はい、
お年寄りにインタビューをして、うんうん、そのインタビューの内容をそれぞれが記事にしたというものになっています。でこれも私を含めたメディア局員の4人が、うん、参加しています。
なるほど。
はい、でこれがですね、うん、 結構昔からその土地で生まれ育った人と、最近引っ越してきて、中島公園付近、鴨鴨川付近に住んでいるという方のお話が聞けたので、結構私もかれこれ17年間生まれてからずっと札幌に住んでるんですけど、それでも知らなかった内容が聞けてとてもいい経験になりました、
はい、なるほど。
で、ちなみに皆さんは読んでくれましたか、このポケット2号。
はい、
はい、読みました。
ありがとうございます。じゃあネデ先輩、読んでみてどうでしたか。
うん、このポケットってさ、写真も入ってるよね。
はい、入ってます。
このなんだっけ、小草園だっけ、じゃあ鴨鴨川周辺の写真だったりとかいろいろな写真あるんだけど、
はいはい、
実際札幌に住んでてそんなに遠くないところにあるものなんだけど、はい、すごい綺麗なものがたくさんあるんだよね。
そうですね、
びっくりしましたよね、
うん、ね、そう、
なんかさ、本当に探さないと 見れないような、
うん、近くにあるんだけど全然わからないところに綺麗なものがあるんだなっていうのは、はい、
隠れスポットって言うんですか。
あ、そうだね、隠れスポットかもしれない
ね。そういう綺麗なものがあるっていうのはすごいいいなと思った。
いいですね、
う
ん、
はい。じゃあタカはどう。
はい、さっき26キロ歩いたって言ってたじゃないですか、
うん、
で実は僕も友達と一緒に26キロ歩いたことがあって、
おお、
まあ、それ日常生活の中で。
そうですね、あの休みの日に、
すごい、
26キロってほどではないんですけど、うん、20キロぐらいは歩いたような。
あ、でもすごい、
ま
あ、
それでも長いよ ね。
そうですね、
うん、
だから大変さがよくわかるなと思いまして、
あれ、なんか同じ気持ち分かってくれる人が嬉しい、すごい、ね、シマムどうだった。
あの26キロ歩いたって言って、
うん、
これ行きですよね、26キロ。
そう、行き。
帰りどうしたんですか。
あ、帰りはさすがに帰りも26キロ歩く力は残ってないので、
まあ、そうですね、
往復で何キロになる。26かける2だから
52キロですよ。
長い、
52.195 キロよりも長いです。
長い。それはさすがに歩けなかったので、はい、帰りはちゃんとバスに乗って帰ってきました。
安心しました、
はい。そんな感じで、うんうん、ポケット2号は1冊926円で全国の書店並びに札幌中心部の一部コンビニエンスストアで発売中です。
はい、
で大通高校の図書館にもこれポケット2号置いてあるので、大通高校来た場合はぜひ見てほしいなって思います。
はい、はい、します。
はい、でこの彩り大通通信終わった、放送終わった後にちょっと千円札ね、握りしめて近くの本屋さん行ってほしいなって思います、
うん、
はい、そんな感じで今回のとりどりは響きと
ネデと
シマムーと
タカで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは冬だなぁと感じたこと、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
では続いて私マリナのハッピーミュージックのコーナーやらせていただきます。
どんどんパフパフ。
このコーナーは私マリナがメッセージテーマ、曲テーマに沿ったおすすめの曲を紹介するコーナーです。まずは今月のメッセージテーマ、今週の曲テーマを確認します。
はい、
では、まあ、誰に当てようかな。で今回は何にも見ないで答えてくださいね。ペラペラめくるのなしです。
はい、
じゃあいきますよ。
怖いな。
じゃあメッセージテーマ、じゃあコッシーで。
はい、メッセージテーマは冬だなと思ったこと、はい、感じたことですね。はい、
はい、正解です。はい、では曲テーマを、ではうち先輩。
はい、曲テーマはメンバーセレクト。
正解です。はい、で今回はメンバーセレクトのテーマで私やらせていただくんですけども、
はい、
いや実際何をお紹介しようかなと思って、
はい、
一番最初に出てきた私の最近ドハマりしてるアーティストと曲を紹介します。
はい、
なんですが今日は多分曲の紹介よりアーティストの方が強くなるかもしれないのでそこら辺はごめんなさい。
はい、
はいはい、じゃあ紹介させて、じゃあ紹介します。まず曲は地球最後の告白を、
はい、
アーティストが和楽器バンドさんです。
はい、
はい、
聞いたことありますか？
そうですよね、
うん、曲はあります。
あります、
はい、たまに、あの、ま、街中のなんか大きなモニターに紹介されてたりします。
あー、なるほど。
そう、
うん、いや最近有名になってる和楽器バンドなんですが、
はい、
実はに日本の8日本人の8人組のロックバンドです。で、尺八、
はい、
こと三味線、和太鼓の和楽器に、
はい、
ギター、ベース、ドラムの洋楽器を加え、詩吟の師範がボーカルを担当するというグループになってます。
はい、
で、まず詩吟というのは、あの、漢字の、なんて、漢詩っていうんですか、なんか国語の授業で習うような、ちょっと難しいのを、うん、まあ、説回しで歌う芸能で、師範っていうのが手本になる人のことなんですけど、
なるほど、
まあその歌ってる人が実はそれぐらいとってもなんて言えばいいんだろう、完璧な人なんですよ。
とてもすごい人っていうこと
ですね。そうですね、そういうことです。
なるほど。
で、まあ各動画サイトで数々のボーカロイドの楽曲をカバーしたミュージックビデオが何回も再生され、デビュー前から人気を集めていて、
うん、
YouTube にアップロードされたボーカロイドの千本桜の再生数が1000万回を突破しているということです。
あ、すごいです。
すごいですね。
はい、でこの、まあ、ちょっと和楽器バンドさんなんですが、2013年3月、ボーカルの鈴花優子さんの伝統芸能をよりポップに世界へ広げたいという思いの呼びかけで和風ユニット花風月というグループができまして、
うん、
でこのメンバーを中心に新たなメンバーを集めて鈴花優子 with 和楽器バンドということができました。でこの、うん、鈴花優子 with 和楽器バンドから今の和楽器バンドにグループが変わりました。
なるほど、
なるほど。
で、2014年の7月に初海外の開港となる、
はい、
ジャパンエキスポっていう日本の文化の総合展覧会に和楽器バンドが出ました。
なるほど。
で、今年ですね、2015年4月の、まあ、テレビ朝日のミュージックステーションに初めて出演して生演奏をしたということです。
はい、
で、まあ、はい、で今年の9月のにアルバム2枚目のアルバムが出まして、
はい、
それがなんと初めてのオリコンチャート1位を取ったんですよ。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
これをきっかけにボーカルの鈴花優子さんは、はい、嬉しいのと同時に信じられない気持ちでいっぱいです。これをきっかけに和楽器をはじめとする日本古来の伝統芸能にもっと多くの人たちが興味を持ってくれればいいと思いますと喜びを見せていたそうです。で結構本当に今ちょっと手元に資料があるんですけども、
はい、
本当にいろいろとね有名な方々ばっかで、
いっぱいある。
あの和太鼓をやってる方クロナさんって言うんですけど、
はい、
実はこの方ディズニーシーの、
はい、
和太鼓の先生をやってるそうで。
おお、あ、本当だ、書いてる。
そうなんですよ。であと他には、うんうん、胃袋清さんは高校生の時からいろんな外国に行って、
うん、
その琴を演奏してたり、
お、
うんうん、あとクロナさんは、うん、あの何ですか、クロナさんはギターやってる方なんですけど、
はい、
実は北海道出身の方で、
お
でいろいろやってたり、あとは
町
屋さんか、ごめんなさい、はい、間違えましたね。
はい、
ごめんなさい。で、あとベニさんっていう蜷川ベニさんと三味線やってる方なんですけど、
はい、
ニコニコ動画でなんだろう、いろいろ弾いて演奏して何回もなんかいろいろカバーをしてるっていうこともありまして、
いろんな曲を、
で
三味線でカバーしてるん
ですね。で結構本当に有名な方ばっかです、
うんうん、
で実はこの方々がその2枚目のアルバムを出したということで、この前ツアーをやったんですよね、
うん、
日本内で。それで札幌に来まして、はい、私はそれに行ってきました。
お
お、
それの証拠に 和楽器バンドのタオルとうちわを買ってきまして、
グッズですね、いわゆる
グッズです。で、あとメンあのなんだろう、ファンクラブに入ってる人しかできないものをちょっとここに今置きますので、ぜひちょっと見てみてください。
ありがとうございます。
はい、と、はい、いうことで、じゃあここら辺で私のコーナー終わらせていただきます。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからは、メッセージテーマ投稿をしようと思ってたんですけれども、
はい、
その前にですね、
はい、
お久しぶりです。メッセージが届きました。最初の方で名前を言っているので、はい、そこを隠して本題から入っていこうかなと思います、
はいはい、
それでは読んでいきたいと思います。
はい、
今日の内容も素晴らしく感無量です。冬ね、私は冬が嫌い。いや、雪と氷が憎い。寒いのはなんとかなる。しかし除雪と滑るのはあかん。なんで道を恐る恐る歩かなあかんのや。ま、それは置いておいて、コッシーのコーナーの石原さとみさんのドラマに出ているヤマピーもかっこいいけど、私はコッシーも負けてないって妄想してます。はい、これから連想できる人がおそらくいると思いますが、
あれ、
どうもコッシー大ファンのヨーコママです。こと
ファンですよ、
ヨーコママさんから
大ファンの方からメッセージが来てしまいました。
はい、コッシー大好きなヨーコママさんからメッセージが来ましたよ。
そうですね、あの僕が出演しているラジオの時は必ず来てるような気がしますね。
あ、そうなんですか。
おかしいな。
嬉しいことですね。
嬉しいことですね。
はい、
はいは
い
はい、まあ、
じゃあ自信持っていいよ、自信持っていいよ。
は
い、
ヨーコママさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ気を取り直して、ここからはメッセージテーマトークしていきたいと思います。
はい、
はい、まあ、11月に入ったのでメッセージテーマが変わりまして、はい、
はい、
黙ってたね今ね。はい、あ、メッセージテーマが冬だなと感じたことなのですが、何か皆さん冬だなと感じたことありますか？ある人？
はい、
あ、あ、じゃあ和楽器バンドの戦争を持っているマリラ、どうぞ。
はい、はい、と私この前ちょっくら大通駅に遊びに行った時に、
うん、
はい、服屋さんとか並んでるじゃないですか、いろいろと、
うんうんうん、
まあそこを歩いてたら、
うん、
いつもは半袖が置いてあったお店なのに気がついたら、うん、もふもふの可愛らしい長袖が置いてあって、 あ、可愛いってずっと見てたんだけど、気がついたら、あ、冬じゃんっていう
感じで。あ、なるほどね。
なるほど、
お店に並ぶ商品も秋冬物に変わったってことだね。なるほどなるほど、
新しい服欲しいなってちょっと思いました。
なるほどね。
はい、
はい、じゃあ他に
コッシー、
さっき、
はい、
はい、コッシ
ー、はい、僕はですね、
はい、
ちょっと家でテレビを見ていて思うことなんですけど、
うんうんうん、
冬が近づいてきてですね、
うん、
やっぱりあの CM も変わるじゃないですか、
うんうん、
ストーブの CM とかになるじゃないですか。
そうだね、うん、
それで僕は毎年、あ、冬だなって思うのは、
うん、
あれはサンホットさんの CM、 なんか曲が流れるんですけど、
はい、
う
ん、
はい、
CM
の曲が、おかえりなさいっていう、おかえりなさい、寒かったでしょってやつ、それが、
う
ん、それが毎年流れるたんびに家族みんなで歌って冬だなって思います、
う
ん、
どうしよう、何の CM だかさっぱりわからない
要は、うん、暖房の CM ですね。
そうですね、暖房の CM が。
そうだね、
はい、
う
ん
う
ん、
でもあるよね、そういう冬にならないと売れない商品とかの CM がテレビで流れ出すと冬だなっていう、う
ん、は
い、
ですね、
うんうん、
はい、
なるほどね、
はい、
他に何かある人、
あ、
ひな、どうぞ。
あの冬になると、
うん、
あの流れるっていう CM というか、まあ、売られる商品っていうか、
うんうん、
私、はい、チョコレートのあのメルティーキッス、
あ、
美味しいやつ、美味しいやつ。
そしてあのポルテっていうお菓子も好きなんですけど、
はいはい、
どっちもあの冬限定
で、なるほどね、
それが売られ始めたら冬が近づいてるんだな
って、うん、はい、限定の商品、
うんうん、
なるほどね。そういえば今日 CM 見てきたな、さっき。
なるほどなるほど、
うん、
まあ人それぞれ思う冬だなと感じることあると思います、
うんうん、
そういう皆さん、お聞きの皆さんが思うそういう冬だなと感じたことをメッセージに送ってください。
はい、
お待ちしております、
はい、お待ちしてます、
はい、
まあね、そういう期間限定のものとか、 冬にしかないものとか、体験できないこととかのメッセージでも良いのでお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、ではメッセージテーマトークのコーナー終わりたいと思います。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、お送りしてきました 11月初めての放送、はい、振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、まずコーナーの振り返りを、はい、まずコッシーのティーチエンターテインメント、
はい、
はい、今回は石原さとみさんの紹介でしたね。
はい、
はい、そして次のコーナーが、トリドリがポケットについてお話ししていました、
はい、
皆さんもぜひ店頭にて求めてください。
はい、はい、
はい、お願いします。
はい、そして次のコーナーがマリナのハッピーミュージック、
はい、
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 高々と
あれですね、ニューゾーン FM 見てる方はわかるかな、
はいはい、今マリナが和楽器バンドと大きく書かれているタオルを掲げております。はい、
ぜひぜひお願いします。
はい、そして最後のコーナーがメッセージテーマトーク、冬だなぁと感じたことについてお話ししました。
はい、
はい、そして曲を振り返っていきます。
はい、
はいはい、まず1曲目がポルノグラフィティでオーリバル、
うんうん、
そして2曲目が今井美希さんでピースオブマイウィッシュ、
うん、
はい、そして3曲目が上北健で愛に生きる、う
ん、はい、
4曲目が和楽器バンドで地球最後の告白を、
はい、
そして最後の曲が平成ジャンプでエンドレスドリームでした。
はい、
はい、まあいつだかに言いましたが、この曲たちはメンバーが選んだ曲です。
はい、
はい、1曲目をのプロノグラフィティ選んだのは誰ですか。
私です。
はい、ひな、
はい、
そして今井美希さんを選んだのは誰ですか。
僕です。
コッシー。
はい、
そして上北健を選んだのは誰ですか。
僕です。
あゆです。はい、はい、そして和楽器バンドを選んだのは
もちろん私マリナです。
はい、そして平成ジャンプを選んだのは私でした。
はい、
はい、今男か女かわからない方が気のせいですか。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、
まあ、
はい、
はい、まあ、
まあいいでしょう。
はい、まあ、この中で曲を選べなかったのはウッチーなのですが、いつだかにウッチーが選んだ曲も流れるでしょう。
そうだね、
流したいね。
じゃあ次はウッチーセレクトかな。
ウッチーオンリ
ー。ウッチーオンリー。ウッチーのウッチーによるウッチーのための
曲番組。はい、
リスナーさんどこ行ったんですか。リスナーのための。
あ、リスナーのための。
そうですね。ウッチーによるウッチーのためのリスナーのための
コーナー。はい、はい、はい。まあ、そんな賑やかな感じでお送りしてきました。はい、11月入ったのでね、
はい、
もうすぐ冬が来ると思います。
はい、
はい、まだ雪は積もっておりませんが、
うんうん、
雪が積もったらもう完全に冬なので
自転車乗れなくなる。
はい、まあ、そういうちょっと嫌だなと思うことでも全然いいので皆さんメッセージお待ちしております。
はい、
はい、最後にメッセージの宛先言っておきましょう。
はい、
はい、メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。はい、懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、
はい、メッセージテーマだけではなくメンバーへの、横ママさんのようにメンバーへの応援やなどなどお待ちしております。
お待ちしてます。お待ちしてます。
何でもいいのでね、
はい、
ください。
誰々が大好きです、誰々がもっと出てほしいですなんてことでもいいんですよ。
はい、もうぜひぜひお待ちしております。
お待ちしております。
はい、この辺で今週の放送、はい、
はい、
うん、はい、
あ、風邪ひかないでください。
はい、
寒くなってきてるので。
なんか最近気温の上下激しいですよね。
うん、そうだね、もう体調を崩す人が、はい、メディア局員の中でも多く、私の周りでも多いような気がします。
はい、
はい、
しっかりマフラー
して
、女性のマフラーは可愛いですからね。
そこですか。なんか話がギュイーンと曲がった気がします。
はい、はい、あ、そこでしょうか。
男性のマフラーも
可愛いですよ。
はい、まあね、体を暖かくして、
う
ん、
寒さ、そうですね、
体が冷えないようにして皆さん、
はい、
11月乗り切りましょう。
はい、
はいはい、ではこの辺で 今週終わりたいと思います。今日の放送は、はるかと、
うちと、ほっしーと、
ひなと、
まりなと、
あゆで、
お送りしました。今週、来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は、大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。